村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。10月 の、 20日頃に、はい、ニューヨークでスイッチが上映されたということを聞きまして、はい、 まあ、その反響などあるいは感想などを編集あの監督の鈴木さんから聞かせていただきたいと思います。
あのニューヨークのマンハッタンのど真ん中、はい、もう本当ブロードウェイが多い、はい、劇場が多いところ、プロデューサーズクラブっていう会場がありまして、はあ、そこであの今年が4回目なんですけど、ニューヨークシティインディペンデント映画祭っていう、まあ、国際映画祭が、まあ、あのそんな規模としてはものすごく大きくはないんですが、意外とあのドキュメンタリー映画撮ってらっしゃる方にとっては知られてる映画祭でして、そこにあのスイッチの英語版がノミネートされてですね。
すごいですね。そうです。誰か選ばれたわけね。そうです。誰かが審査員、
はい、その映画祭の審査員が、6人いまして、
それ全部外人ですか？
外人です。あ、で6人のもとに、まあ、世界中から何百っていう作品が寄せられまして、そこから30作品だけノミネートされるんですね。
すごい競争率ですね、
は
い、
で1作品1上映なんですよ実は、うん、ところがスイッチはもう9月の末にソールドアウトになりました、チケットが。急遽あの 同じ日にもう1回上映2回上映してくれましたね。合計150人ぐらいの方見ていただいたんですけど、何が一番嬉しかったかというと、まあ、当然外国の方も何人かお客様でいらっしゃったんですが、泣いてる人が結構いたんですよ。で後からあの私はちょっと英語が苦手ですのであの一緒にカメラをやってくれた谷さんっていう方が一緒に、まあ、彼はもうアメリカに6年ほどいましたのでインタビューしてくれたんですけど、まあ、村上ドクター和夫村上の功績もびっくりしたんだけど、あの鈴木純子さん桃子さん親子のやっぱ母心に感激したっていう外国の方が結構いらっしゃってですね。
私よりもはるかにね。
ええ、あの、もう当然村上先生あっての鈴木親子なんですけど、やっぱりあの母心が、まあ、世界共通だなっていうかですね。うん、あと遺伝子が持ってるやっぱりその情報量とか神秘さに改めて感激したとか、うん、そういう声がすごく多かったですね。
ああ、鈴木さん親子にはぜひ伝えてください。
そうですね。
はい、反響。
ですから本当ささやかな体験だったんですけど、あ、村上先生のお考えは本当国境を越えるんだなっていうのを改めて僕は認識しましたね。
鈴木さん親子っていうのは知らない人もあるんで、はい、簡単に説明しておきますと、
はい、
あの、
2005年ですか、
天草の大脱線事故があって、はい、105名の人が亡くなったんですけど、106名の中に入ると言われても、半死半、医者が絶対ダメだと。脳がめちゃくちゃになってて。
その娘さんの純子さんがですね。
はい。はい、で、お母さんが桃子さんで、それが純子さんなんですけど、このお母さんがすごくて、娘まだ死んでないと。もう献身的な看護をされて、たまたま私の話をラジオで聞かれまして、電話かかってきたんですよね。それで、あの、それから交流が始まりまして、めきめき良くなりまして、あの、もちろんまだ完全ではないんですけど、
もうプールでも
泳げるように
25メートルプール往復できるぐらいに
回復して、奇跡的解析を遂げられてですね、あの、私は愛が遺伝子を活性化するとか、あの、笑いが遺伝子を活性化するとか言ってますけど、その見本がですね、あの、その映画に出てくるんですよ、そのスイッチオンの典型として。で、やっぱり私もあの、お母さんの愛情の凄さと、それから娘さんもやっぱり非常に、その、もうとにかく立派というかですね、生命力があるというか、すごいんですよ。
そうですね。
生きてるだけで奇跡やっていうことをおっしゃるんですよね。
もう本当にあの、まさに瀕死の重症って、もう余命いくばくかって言われてた人が、あの、奇跡的な大復活なんですよね。で、実はあの映画を撮ってる時も、最初はその娘さんの純子さんにフォーカスしていたんですね。で、ところが、よくよくお話を聞いたり、お二人のこう生活を見てますと、 実は桃子さんのお母さんのスイッチが入って、お母さんが笑いを取り入れたり、そういう明るく生きるっていうのを実践されて、実はそこで影響されて純子さんがスイッチが入ったっていう、こうやっぱり母と娘っていう構図が見えてきまして、で二人を同時に描いたんですね。
そうですね。それから私がすごいと思ったのは、あれだけの財閥戦事故だったら普通はJR 西日本を恨むわけですよね、はい、ところあのおかげでと言うんですよ。
そうなんですよ。
さすごいんです。
そうですね。
だから人間の私が持ってる可能性で、あの事故がなければ、うん、あの人たちはあそこまでの心境にならなかったけど、事故というものを通して僕はスイッチがオンになって、普通ならもう娘が一生ダメなわけですから、もう恨んで当然なんですけど、まあ、最初はおそらく恨んでられたと思いますけど、そういう心境の変化で、
3年たち5年たち、
そうそう、
まあ、あれがあったからこそ家族が仲良くなれたとかですね、あれがあったからこそ純子さんもいろいろ深いところまで考えられるようになったとか、そういう心境になったというのは非常にこうドラマチックというか素晴らしい。
そうですね。それは私の話よりもはるかに説得力
が、いやとんでもないです。まあ、村上先生のご著書っていうのは、当然英語にも翻訳されてますので、はい、まあ、当然見に来た方は、その本読んでる方もいらっしゃったんです
けど。ああ、そうですか。
やっぱり想像以上に、ドクター加藤村上っていうのは知られてるんだなっていうのも、とっても実感しました。
そうですか。はい、ありがとうございます。
それで今回の、村上加藤のスイッチオンで生きようのシーズン2テーマはですね、
はい、
心定めっていうテーマを、取り上げさせてい
ただきます。今回はね。
はい。はい、よく何かを決心するときに、まあ、決心っていう字も、心が決めるって書くんですけど、先生はよく心定めっていう言い方をされるじゃないですか。
はは。
そこを少し今日は掘り下げていきたいなと思ってますので、ぜひお話をよろしくお願いします。
はい。まあ、私は遺伝子の研究をずっとやってきたんですけど、心にも大変興味があって、はい、体というのはですね、自分のもんだと思ってるけど、それはなくて、私は大自然からの借り物だと思ってまして、はい、で、ただし心だけは人間は自由に使えると。そしてその心が体にどういう影響を与えているかっていうことを知りたくてですね、心と遺伝子研究会を作って、はい、テーマが心と遺伝子で、で、心定めというのはですね、
はい、
具体的に言うと、まあ、具体的な例を挙げた方がいいと思いますけど、
はい、
やっぱり私は生涯何度か心を決めるというより、まあ、定めるという、いう方が私にはちょっとぴったりするんで、
はい、
決心というと、まあ、いろんな決心があるんですけど、
はい、
心定めの例としては、一つはやっぱり筑波大学に乗るときに、
はい、
まあ、研究をやってたんですけど、私どもの研究を通して、私も大学を世に出したいというふうに思ったんですね。
はい、
で、それを、自分の中に留めるのではなくて、そんなことはもちろん内外に、ぜひこういう仕事をやりたいと。
はい、
学長まで言いに行ったんですよね。
はい、
地方筑波大学の10周年というお祝いをやるという時に、大学のお祝いやるときにはですね、ただ記念式典じゃなくて、大学はやっぱり教育研究の、
はい、
任務がありますから、そうすると学生たちと一緒にいい研究をすると、
はい、
いうことを決めてですね、はい、学長に言いに行きました。しかも年限を切って、
はい、
筑波大学のちょうど10周年っていうのに合わせて、ちょうど3年あったんですね。
はい、
で3年1000日あるんですね、3年は100。
3
年1000日心を定めたら、
はいはい、
サムスティングレートが働くということを聞いてたんですよ。
はあ。それじゃあ学長さんに言う前にもう、
そういうことを
思ってたんです
か。すでにね、小さいとか聞いたの、心を定めが、
はい、
第一でや、あと、
はい、
1000日あるから、1000日心を込めてやればですね、はい、それは神が働くと、
はい、
そういう、まあ、サムスティングレートですけど、
はい、
私の心定めにはサムシングレイト にもそのことを報告するということが入って、はい、普通の決心と違う意味でですね、
あ、それで自分の我の中だけで決めるんじゃなくて、もうサムシングレイトに
1000
日、
うん、やります、
はい、
見ててくださいと、 ほんで、まあ、競争をやってたんですけど、非常に、競合と、はい。相手に勝たせてくださいっていうのはちょっとよくなくないから、いい仕事をさせてくださいと。
なるほど。で、その相手を任すとかそういうこと
じゃなくて。だから、そういう意味で、クロサミというのは私にとっては、かなり深い意味があってですね。やっぱサムシングレイトに喜んでほしいと。
はい。
私どもの研究は高血圧を、の原因を突き止めるということは、高血圧を治すことに役立つかもわからんと。
はい。
相当多くの人に喜んでもらえると、この研究は。ということは、サムシングレイトも喜ぶだろうと。
なるほど。
そう、はい、そういう意味を含めて、心定めということを使ってるんで。
まあ、それで結果的にレニンの解読世界で初めて。
そうです。それは結果なんですね、
それは。それはあくまでも結果だと。
はい。ただし、自分のところを勝たせてくださいっていうのはですね、ちょっと欲が入ってるんで。
はい。
それで、いい仕事をした結果、それは勝てる。もちろん勝つ方がいいんですけど。
まあ、それは結果の話なんですよね。
はい。それは我々に大きな心定めで。それからもう一つは、やっぱり稲の遺伝子暗号をやった時に、はい、稲だけはやっぱり日本でやらせてくださいと。その時もですね、大変苦戦だったんですけど、
はい、
やっぱり稲は、稲作をしてきたということが、
はい、
やっぱ日本の民族の、その精神性に大きな影響を与えていると、はい。稲には魂があるという言葉であると、稲玉という。
はい、
そうそう、それをですね、やっぱり外国にやられるのはいかにもですね、悔しいと。で、しかも食料戦略の米は、稲は重要な作物ですから、
はい、
それをぜひ日本でやろうという、それもですね、それはもう公言しておりました。
当時は国家予算、当時の
総理までお願いして。
そうです、国家予算。
そうですね。
国家予算。
正式には総理金棒ですけども、総理官邸に行ったわけじゃなくて、やっぱり自民党の政調会長にもあったし、
はい、
長曽根元総理もあって、
はい、
私どもの決心を、心定めを聞いてもらったと。
ヒトレニンの時は、もう本当に高血圧の方が、助けになればいいっていう願いがあったと思うんですけど、稲に関してもう少し聞かせていただきたいんですけど。
それはですね、私はもともと農学部の出身で、
京都大学の。
米のね、栄養科学をやってたんですよ。
はい。
で、アメリカが米に熱心だ、米の研究熱心だということはもうよくよく知ってて、
はい。
なんでそんなにアメリカが米に熱心なって聞かれますから、
はい、
私はそれは多分米国だからですよって言ったけども。
字のごとくね。
半分は冗談ですけど、半分本気で、
うん、
やっぱりその21世紀の大きな問題は環境問題ですけども、
はい、
もう一つはやっぱり食料問題がこれ大変 で、
ね、
この人口が毎年1億人増えるわけですから、1億人ですよ。しかも貧しい米を食べてる国で人口の爆発が起こると。今でもですね、地区の裏側では、何億人が栄養状態が悪くてですね、はい、
すね
平均寿命は40歳ぐらいのとこもある。はい、そういうのに、この貧しい国で人口爆発が起こったら、これどうなるの、はい、だから、食料問題というのは決してですね、おざなりにできないと。
はい、
で、しかし、で特にもう一つ稲はですね、主要穀物のですね、全部稲型なんですよ。小麦、トウモロコシ、はい、小麦、大麦、トウモロコシは。だから稲の情報を握るということは、多くのですね、食用の。
関係してくる。
うん、その情報を握るということで、まあ、国際競争があったときに、やっぱこれは情報の勝利ですから、情報を握ってる国が強いと。
はい
はい、やっぱりで、日本、だからこれはやっぱり外国には負けられないと。
はい。
いうような思いがありました。
はい。
それで、しかし、私は大学を辞めてますので、
はい、
名誉教授ってのは何の力もないんですよ。
ああ、そうですか。
給料もない代わりに、義務もない。
なるほど。
教室、部屋もないし、学生もつかないし、
はい。
だから、一から、これゼロから始めたんで、大変これは苦労しました、やっぱり。もうやっぱりね、寝れない時があってですね、相手はアメリカの強豪だったんで、
はい。
普通ならですね、とっても勝てないんですよ。
うん、
しかし、私どもはまあ勝てるか、勝てないかをやってみてわからんから、
はい、
いうことで、 しかしこれもですね、やっぱりその逆転が起こりまして、
はい、そうですね。
結局アメリカのね、やるという、出た、そのチームはですね、はい、ベンチャー会社なんですけど、
はい、
結局最終的に降りたんですよ。やると言ってですね、相手を下ろしといて。
で、大逆転が起
きた。はい。それはやっぱ彼に大きな殺すためで、
はい、
あの、絶対やりますという心を決めておりました。それを公言しとったんですけど、
はい、
客観的に言うとですね、それはやれるかもしれないし、やれないかもしれない。
うんうん、
で、やれないところはですね、はい、かもしれないところは、相手に聞こえないように小声で言うと。
はいは
い、いうのを私は何回か経験がありまして、はい、ナイトサイエンスって言ってますけど、
はい、
だから科学をですね、昼の科学は知性とか理性とか客観性なんですけど、夜の科学はですね、感性なんですね、はい、直感。
はい、
それからですね、あの、熱い思いなんですね。
うん、
まさに心定めなんですよ、
はい、
夜の科学は、
はい。
絶対この仕事をやらせてほしいという、そういう思いというものが、うん、やっぱりその、政府交換に移るんですね、
はい。
研究というか、いうのは、本当は客観的に言えば、やってみなきゃわからないんですよ。
うん、
しかし絶対やりますよっていうか、やらせてくださいというか、
はい、
そういうのを私はやっぱ心定めで、この現役の時と、それから、名誉教授にやった時の、この二つは私にとっては非常に大きな心定めでした。は
い、お話を聞かせていただいている中で、ただじゃ心定めをどこに向けてやるかっていうのもとても大事ですよね。
はい、
自分の我欲のためにやるんではなくて、最初のレニンの時は本当に高血圧、しんどい思いをしている人のために。で、稲の時は、本当みんなが、食料がちゃんと行き渡る未来になるようにとか、その世界的なことを考えて、多分おそらく先生もサムシング・グレートに、お祈りしてたと思うんですけど、どこを対象に心定めにするっていうのが、どうやら大切なようですね。
そういうことだと思います。やっぱりそして、多くの人に喜んでもらうとか、
はい、
日本のためになるってことをやれるっていうのはですね、やりがいがあるわけですよ。
はい、
やっぱ自分が何かのテーマを感染すると、それはそれもあるんですけど、
はい、
その結果がですね、多くの人の喜びとか、それ役立つということですね、
はい。
それはやってる方にとっては非常に大きな喜びなんですね。
そうですね。
だからそういう時に、私はサムシングレートが働いてくると。だから、心を定める一つの対象は、もう一つに深く言うと、サムシングレートに対する私の宣言なんですね。
はい、なるほど。
そういう意味で、普通の決心と違って、心を定めということを、
はい。
だから、最終的には神頼みなんですけど、その神頼みは、何もせずに頑張らずに、はい、神様を助けてくださいっていうん
では、ね、じゃないですよね。
私どもはここまでやりますから。ほんで、結局、私どもが生きてるのは、サムシングレートの働きがないといけないわけですから、
はい、
最終的にはそれに働いてもらわなければ、
うん、
まず健康が維持できない。
はい、
ですから仕事ができないわけですから、はい、その心定めには、サムシングレートに対する心を定めるということも入ってるわけで。
はい、冒頭で取り上げていただいた村上和夫ドキュメントスイッチっていう映画もですね、
うん、
もう2年半やってますけど、あれを見た方のいろんな感想をいただく中で一番多いのが、自分の中のその無限の可能性とかサムシング・グレートに対する感謝の気持ちが湧いてきたっていう意見もすごく多いんですよ。
ああ、そうですか。
やっぱあれを見て。
あれも2年半になりますか。
もう2年半、2011年の4月からやってますから、
はあはあ、
もう震災の直後に完成して、当然震災が来るっていうのは、誰にも分かってなかったわけですから、
うん、
先生にもね、撮影たくさん協力していただいて、本当震災の年に映画ができたっていうのも、今思えば非常に意味深いこと
ですし。そうですね。やっぱり人間技じゃないね。
そうですね。
何かが働いて、やっぱり今そういうタイミングにですね、
はい、
前もできた。あれ結局何箇所で実上
映？もう350箇所近く。
実上映が。
実上映やっていただいてます。
ああ、今でも続いてる。
やってます。もう月に最低10箇所は、上映してくださってますので。で、面白いのがほとんどが、30代、40代、50代の主婦なんですよ。
はあ。
主婦の方が手を挙げて、私やりますで、 10人ぐらいでチームを作って200人300人って人を集めるんですよね。
すごいな、女性のパワーだ。
パワーです。で、後で聞くと当然 初体験の方が多いんですけど、皆さんやっぱり、いや、心を決めてやったらこんなにも、たくさんのご縁ができたとか、ある意味でちょっと規模は先生とちっちゃいですけど、やっぱり心定めをして、それが許されたら本当に人が来てくれて、で、見た中でまた私もやりたいという人がこう繋がっていって、今6万人以上の人に見ていただいてですね。
すごいですね。
本当きっかけなんですよね。人間の可能性無限で、遺伝子はたくさん情報を持ってるんだ、サムシンググレートがいるんだっていうことを、本当上積みだけでも知っていただくのが、映画の役割だと思うんですよ。
うん、
でそっから
じゃ少女監督にしてすごい。
いやいや、もう、やっぱりメインテーマのやっぱ先生の仕事あってのことですから。
いや、しかしね、それ料理がうまくなければね。
まあ、ありがとうございます。
しかしタイミングが良かったということですね、はい、
だからあくまでもあれをきっかけにして、じゃあ自分がどう動くのか、どう生きるかっていうのを考える人は今、まあ、私の周りでもとっても増えてますので。
それはありがたいね。
ですから先生も筑波大学の時に10年目でレニンの研究しよう、名誉教授になってからは稲の研究しようって、やっぱりその心を定めるきっかけがあったわけじゃないですか。
そうですね。
で、そのきっかけが許されるんであれば、いい仕事につながっていくでしょうし、もし実は自分の我欲だけで言ってればそれはうまくいかないでしょうし、非常にシンプルで分かりやすい構造になってると思うんですね、うん、
なるほど。
ですから今年は蛇年で、いろいろ脱皮するなんていう言われてる人もいますけど、
なるほど、
ぜひ来年2014年は心定めっていうことを皆さん大事に考えていただいてですね、先生の本にも結構出てきますもんね。
だと思いますね、
心定めは。ですからもう一度先生の本を読んでいただいて、何か来年はちょっと心を定めて動いてみるのもいいんじゃないかなと思うんです
けど。なるほど。
あと何か先生からですね、とは言ってもなかなか私も含めた凡人の人間はですね、なかなか心定めの、まあ、心得というか、どういうふうにして定めたらいいのかって、その方法がわからない方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。なんか先生ご自身が大事にしていることがあれば、2、3お聞きしたいんですが。
それはですね、今生きてるということが、
はい、
これがもうただ事ではないということですね、
はいはい、
38億年の生物の進化の歴史の上に今ここに生きてるわけですから。
そうですね。
それはまさに自分の力で生きてるわけじゃなくて、
はい、
その歴史を背負って生きてるということを、はい、どれぐらい感じるか、それを感じたらですね、やっぱこの人生に何かを残して、
はい、
何かを残していきたいと。
それも人のためにっていうことですね、
はい、それが自分のやっぱ生きがいになる。だから自分のためだけどですね、
はい、
やっぱり狭くなると思うんですけど、うん、自分の存在がその38億年の歴史を背負って生きてるから、何か使命があるはずなんですね、うん、ただ偶然に命が生まれたというのはどう考えても考えにくいから、はい、偶然ではないということは何かの必然があると、
はい、
ということは何かその使命のようなものがあると思って、だからみんな違ってみんないいんですよね、
はい、
今一つ比較するから、給料が多い人とか、
そうですね、それ
からね、才能があるとか、うん、美人になるとか言ってたけど、
まあ、先生よくおっしゃってるのが、遺伝子は実は 99.5% 同じだっていう。
そうです。もうみんなちょぽちょぽなんですよ、うん、だからそのところで違うところで気をせずに、人間として生まれてきたことがどんな人でもですね、これも素晴らしい奇跡の連続で生まれてきてるわけで、はいはい、進化生物学者の木村先生っていうのはこれは世界的に有名ですけど、
はい、
細胞一個偶然に生まれる確率は1億円宝くじを100万回連続当選のような、100万回ですよ、はい、1億回、
はい、
ようなありがたいことが起こらなければ偶然に生まれない。それは私は60兆個持ってるわけですよ。もう信じがたいような奇跡の連続で現在の私があるから、何かその生きてることの意味とか使命とかやりがいがみんな違ってみんないいんですよね。
当然私たちのその細胞の中には 38億年、もっと言うと137億年前に宇宙ができた時の情報も間違いなく入ってる、
ね。入ってますね。水素原子が残ってますからね。
はい。
137億年の。
そういった自分の歴史を感じることと、感じた上で自分が何をできるのか、人のためにまあ使命みたいなものに気づくっていうのが、心定めのまあ一番大きな心得。
はいはい。と思いますね。
いや、皆さんいかがだったでしょうか。今日はあの心定めということでテーマでお話しいただきました、ぜひね、私も来年心定めをして人のために動いてみたいと思う気持ちになりました。
大きい心定め
そうですね、はい、あれは分かりました。じゃあ今日も先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。